FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本雅史さんにお話を伺ってまいります。山本さんとお電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずマーケットに注目された事項としてお伺いしていきたいと思うんですけれども、山本さん、
はい、
インド、そしてメキシコで、大統領選、インド総選挙、そして南アフリカでも総選挙が行われたということで、まあその結果によって為替も株も大きく動いたというような、流れがございますけれども、一連の動き、山本さんはどうご覧になられましたでしょうか。
はい、いずれもですね、はい、ちょっとまあ、なんて言うんでしょう、悪い方に動いたというか、意外とですね、やっぱり、為替株なんかかなり、一時売られる場面がありまして、
はい、
はい、まあ、特にメキシコですね、はい、ちょっと要注意という感じになってきました。
はい、
はい、例えばまずインドですよね。これ、インドって、新ニーサを通じた、投資なんかでも、まあ、
インド株人気ですよね。
米国株に次いで、やっぱりインド株って人気だと思うんですけれども、はい、総選挙でですね、もうやっぱりモディ首相と、それが率いる、BJP という、まあ、自民党ですかね。まあ、そこが、まあ、優位が続くだろうと、まあ、いう感じの見通しだったのが、はい、意外とですね、このモディ首相の、まあ、この BJP が単独過半数を割り込んでしまったと、
はい、
で一応首相になったんですけれども、首相になる方向なんですけれども、はい、そのなんていうか、まあ、今まで過去に結構その政治的なスタンスを変えてきた、まあ、与党 の、 その連立パートナーに、まあ、頼らざるを得ないということになって、
はい、
どちらかというと今後その、まあ必要な痛みを伴う改革がやりにくかったりとか、あとはそのポピュリスト的な財政赤字、支出が増えて財政赤字が減ったりとか、
はい、
やっぱりちょっとそういうリスクが高まってきたということなので、うん、
はい、
で今後やっぱりその政治的にちょっと不安定化するっていうですね、ちょっとリスクが意識されているということだと思いますね。
はい、
インドルピンもちょっと売られていると、はい、
そうですね。一応モディ政権スタートには支障がなかったようなんですけれども、そのインド株 8% を超える急落となる場面もありましたね。
そうですね、若干は反発してきてはいるんですけれども、今までよりも政治的に不安定化したっていう、ね、ちょっとそこは重要だと思いますね。
はい、まあ、日本の投資家の方々もオルカンや S&P500 を買うように、まあ、次の大国としてインドにも注目しているというところがありましたから、まあ、サプライズもありましたね。
そうですね、
はい、そしてメキシコ大統領選挙ですけれども、はい、初のメキシコ女性大統領誕生ということでしたね。
はい、まあ、日本はなかなかまだ闘争なんですけれども、いずれにせよそうですね、このシェインバウム氏の勝利とか、はい、あとその与党モレナの勝利は、まあ、想定通りではあったんですけれども、まあ、勝ちすぎっていうですね。
強かったですね。
上院で、はい、3分の2以上の議席を獲得したと。
はい、
で、それで何が問題なのかっていうことなんですけれども、ではその今のロペスオブラドール大統領は、もともとかなり左派的な、
はい、
まあ、大統領ですけれども、
はい、
彼が、まあ、その2月に、憲法改正案を出しましてですね、
はい、
で、そこでですね、まあ、かなりその、寛大な年金改革を憲法に織り込むとかですね、
はい、
だから、まあ、現役時代 の、まあ、その所得を、まあ、保障する、まあ、年金で同じ額払いますっていうですね、そういうものとか、非常に私もそうなったらありがたいなとか思うんですけども、
そう
ですね、はい、そういうものとか、あとその最低賃金はインフレ以上の伸びにするとかですね、そういうものを憲法に織り込んでいこう。そしてやっぱりこの、財政悪化、インフレとかですね、ちょっとその辺の懸念がすごく高まると、
はい、
で憲法改正にやっぱり3分の2とか両院の3分の2以上の議席が必要だと、
はい、
でそこまで勝つとは思われていなかったんですけども、
はい、
まあ、そこまでいっちゃったんで ちょっとやっぱりこれ憲法改正あるかもしれないという感じになってきてますので、はい、一気に、で、昨日もですね、その与党の、まあ、上院の議員ですかね、
はい、
まあ、改革、その、大統領の改革案を進めていくんだっていうようなことで、はい、まあ、ちょっとペストが下がる場面がありましたんで、ちょっと、メキシコもですね、一旦、ちょっとこういった政治リスクを注意する必要があるっていうことになってきましたね。
そうですね。そのシェインバーム氏の就任は10月ですよね、山本さん。
そうなんですね。で、ただ新しい議会、国会の方はですね、9月から始まりますんで、はい、9月中っていうのは、はい、今のロペス・オブラドール大統領、憲法改正案を出した大統領ですね、
はい。
で、それが新しい議会、この3分の2を超えた、はい、上院とですね、を、まあ、率いるということになりますんで、はい、憲法改正はこのもう9月中に進めちゃうんじゃないかっていう、そんな話になっているということですね。
はい。メキシコペソにも気になる材料が出てきたというところで、また後ほど伺いたいと思いますが、はい、そして南アフリカの総選挙、こちらは与党が過半数割れとなりましたね。
そうですね、まあ、94年以来、はい、その、まあ、民族解放というか、はい、まあ、そういう政党でずっとやってきたわけですけれども、
民主化以来初のことですか。
はい、そうですね、市場、まあ、市場予想通りというか、世論調査通りではあったんですけれども、まあ、過半数割れということになって、
はい、
で、まあ、今後、まあ、おそらくちょっと白人、寄りのというか、DA というですね、
はい、
政党と、まあ、まあ、割と市場マーケットフレンドリーな政党なので、そこと連立っていうのがなんとなくマーケットでは好まれていたんですけれども、挙国一致内閣を、はい、まあ、目指すという感じになって、そうすると、そのかなり左派的な、あるいはその鉱山とか銀行を国有化するなんてことを言ってるような、経済解放の同志とかですね、はい、そういう党も含めていくのかということになると、かなり経済政策がマーケットフレンドリーじゃなくなるリスクがあるということで、ちょっと今ラウンドにも売り圧力がかかってますね。
はい、まあ、連立交渉そうすると今後長引いてしまうというリスクがあるということなんですね。
はい、そうですね、そこもリスクになります。
はい、そのような、選挙に絡んだ為替の動き、株式の動きなども伺ってまいりましたけれども、足元のドル円ですね、一時、まあ、今週、1ドル150円台まで、上昇する場面もありました。現在は1ドル155円64銭から67銭での取引となっておりますが、足元はどうご覧になってらっしゃいますでしょうか。
はい、まあ、ちょうどこの4日はですね、はい、まあ、株安のリスクオフみたいなところと、あと日銀の国債買い入れ減額、まあ、本格的に検討みたいな報道が、はい、まあ、あってですね、まあ、ちょっと円高に行ったんですけれども、
はい、
で、ちょっとやっぱりアメリカの経済指標も弱めのものも出てきましたので、上値が徐々に重くなっていると、
はい、
ただ一方で下がったところではすぐにまあ、ドルが押し目買いが入って反発するっていうですね、という形でどっちにも行きにくくなってるなという感じがありますね。
そうですね、動きづらくなってきているというところですか。はい、
はい、で、そういう意味で、まあ、ドル円は方向がない一方で、
はい、
まあ、株価との連動性が高まっているクロス円ですよね、まあ、ユーロ円とかゴードル円とか、まあ、その他もそうですけども、
はい、
まあ、そういったところが割とそのリスクオン、リスクオフ、あるいはその米経済指標を受けた株価の動きと連動しやすくなっているっていう、そんなところもちょっと注目していくといいんじゃないかなと思いますね。
はい、アメリカの10年債金利も低下傾向というところですね。
はい、で、アメリカの、そうですね、なかなかこれ、金利差はですね、日本の金利上昇もあって、縮小方向なんですけども、はい、まあ、ドル円はそこまで下がってないっていうところで、ちょっと、なんていうか、乖離が生じてきてますね。
そうですね。今、はい、クロス円の方が、まあ、いいというところですか。
はい、はい、まあ、金利との関係とか、まあ、その他の金融指標とかとの連動性とかっていうことで言うと、ドル円はちょっと連動しがしてない一方で、クロス円の方が分かりやすい相場になってるかなという感じがしますね。
その他今週、経済指標重要なものが相次ぎましたけれども、労働市場過熱感が和らいできているというような結果、そして、まあ、今晩アメリカの雇用統計控えているという流れですね。
そうですね、これ本当にどっちに出るかわからないわけですけれども、はい、このところやっぱりちょっと弱めの指標が出てきたと。要は今まで一方向にですね、上振ればっかりだったのが、はい、ちょっと弱めのものも出てきたということで、ようやく市場、まあ、エコノミストの予想がですね、その実態に合ってきたのかなという感じはします。
うん、はい、
どちらにも触れやすいっていう感じだと思うんですよね。なので、ちょっとまあ、アメリカの経済今後悪くなってるんだとか、強くなってるんだとかっていうのは、ちょっとやっぱり分かりにくくなってきているので、市場予想との乖離で、ドルはどっちも動きやすいっていう、そんな状況になってきているかなと思いますね。
はい、より経済指標にも注目が集まってくるというところでしょうか。それでは、はい、一旦お知らせを挟んで、引き続き山本さんにお話を伺ってまいります。セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX では、初めて口座を開設される方に、取引に応じてキャッシュバックするプログラムを提供しています。口座を開設された月から翌々月末までに、新規に取引された合計数量に応じて、最大60万円をキャッシュバックします。また、6月14日まで、星野リゾート宿泊ギフト券や日帰り温泉、テーマパークなども選べるカタログギフトが抽選で45名様に当たる、梅雨が明けたら出かけようプレゼントキャンペーンを実施中です。詳しくは FX フライデー番組サイトのバナーからご確認ください。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。
さて、ここからも引き続き山本さんにお話を伺ってまいりますが、山本さん、リスナーの方からご質問いただいておりますので、ここでご紹介させていただきますね。
はい、お願いします。
5月末を境にアメリカの10年債利回りが下がってきています。これは FOMC を控えて、FRB の要人がハト派に転換していると期待したものか、もしくは債券売りを出していた投機筋の買い戻しなのでしょうかといただいています。ちょっと匿名でいただいてますが、山本さんいかがでしょうか。
はい。まあ、すごく良い質問だと思います。この、まあ、ドル円相場見てもですね、アメリカの10年金利の低下、あるいは米日金利差の縮小に対して、ドル円が高止まっているということで、
うん、
乖離がかなり大きくなってきてるんですよね。うん、
はい、
で、今のアメリカの経済の現状って、やっぱり少しその、今までほどには強くないかもしれない。
うん、
だけれども、インフレはまだ高い。
はい、
鈍化ペースが鈍いっていう状況ですので、うん、当面は高金利政策維持だと思うんですよね。
はい、
で、それに対してアメリカの、まあ、10年金利とかはちょっと下がりすぎてるような気がします。うん、
はい、
で、そういった意味では、その先行きどんどんこれから悪くなるとかっていう予想を反映してアメリカの金利が下がっているというよりはですね、
うん、
やっぱりちょっとこれまで、まあ、そうですね、4月にかけて、
はい、
結構金利が上がっていった、あるいは売りがかさんだっていうことだと思うんですけど、はい、その巻き戻しが今起きてるっていう感じなんじゃないかなと、うん、そういうちょっとポジショニング的なですね、面が強いんじゃないかなと思っています。
はい、ということで、匿名さんどうぞ参考になさってください。皆さんもね、この定期金利の低下というところを関心を持ってらっしゃると思いますけれども、FX フライデーは引き続き、コーナーへのお便り、山本さんへの質問を募集しておりますので、FX フライデーウェブサイトからどしどし、お寄せいただければと思います。番組の中でご紹介させていただきます。さて、ここからは来週に向けての注目点を伺っていきたいと思いますが、足元では今週はカナダの中央銀行 0.25% 利下げで 4.75% へ、ECB 0.25% の利下げ決定、4年9ヶ月ぶりのことでした。来週はアメリカの CPI のほか、アメリカの FOMC、日銀の金融政策決定会合といった重要イベントを控えていますが、どのあたりを、特にチェックされていらっしゃいますでしょうか。
はい、今浜田さんに挙げていただいた CPI とあと FOMC とあとはその、まあ、日銀決定会合ですよね。
はい、
で、この3つなんですけども、まあ、どれもですね、どちらかというとドル高円安バイアスがかかりそうかなと考えています。うん、
はい、
で、CPI はですね、これおおむね、この、まあ、総合もコアもですね、前月からほぼ前年比で横ばいの予想、うん、要するに高止まりっていう感じの予想だと思うんですね。
は
い、ですので、まあ、なかなか鈍化しないっていう。うん、で、CPI でいうとこれまだ 3% 台ですから、
はい、
インフレ目標、これ、まあ、コア PC デフレーターの方が、まあ、2% に近いは近いんですけれども、まだちょっと 2% インフレ目標が遠いっていう感じの印象になる可能性があると。あと、FOMC に関しては、はい、まあ、今回は、まあ、今回さすがに利下げはまだないだろうということなんですが、
焦点はどこでしょう。
そうですね、新しいドットチャートが出てくるということだと思うんですね、
はい、
でそこで多分この今24年末が 4.625% っていうことで、うん、まあ 0.73 回ぐらいの利下げが織り込まれてるっていう感じですかね、
はい、
ただそれをおそらく 4.875 とか 5.125 とかにですね、うん、引き上げられる可能性が高いと、
はい、
まあ概ね織り込み済みではあるんですけれども、まああと年2回の織り込みの利下げっていうことだと9月開始、
はい、
で年1回しかないっていうことだと12月利下げ開始っていうことになりますので、これまだ十分に織り込まれてるかちょっと分かりませんので、
はい、
やっぱりドットチャート引き上げはですね、これはドル高要因かなと、
ドルの下支えですね、あと日銀に関してはですね、
はい、はい、あとやっぱり日銀関係もですね、これもう国際会議で減額がほぼあるんじゃないかという感じになっていますと、はい、で、まあ6兆円からですね、月間5兆円へっていう感じだと思うんですけれども、
はい、
で、まあ仮にこれを決めない場合とかですね、決めても将来、まだ追加減額がいつかわからないっていうことになると、
はい、
もうかなり今回の減額が織り込まれちゃっていますので、もう当面また減額はないっていうことで、
はい、
売られちゃう、まあ、円が売られちゃうっていうかですね、いうリスクが大きいかなと、まあ、いうふうに思います。
はい。また、植田日銀総裁の会見後の記者会見も注目されますね。
そうですね。まあ、やっぱり、今ちょっと円安は落ち着いてはいますけれども、
はい、
その円安に関するもの、減額に関するもの、あとやっぱり将来のこの、将来のこの追加利上げに関するスタンスですよね、
はい、
まだはっきりとしたことが出てこないっていうことになるとですね、
はい、
今市場は7月の追加利上げ予想してますので、
はい、
あれ7月ないかもしれないっていうことでまた有利になっちゃうかもしれないっていうですね、ちょっとそういうリスクが大きいと思います。
はい、そのあたりがまあドル高要因になりそうだということなんですね、
はい、
それらを受けまして、まあ、この先1週間のドル円の予想レンジをお聞かせいただけますでしょうか。
はい、154円ちょうどから158円ちょうどというところで、見ています。
はい、あと2分ほどですけれども、それでは注目通貨ペアをお聞かせいただけますでしょうか。
はい、やっぱりこれまでも注目してきたメキシコペソということなんですけれども、はい、
足元で動きました、はい、
そうなんですね。つい最近5月21日まではですね、9.45 ということで、2008年10月以来の高水準ということだったのが、
はい、
まあ、選挙を受けて一気にちょっと雰囲気が変わってしまったと、
はい、
ちょっと私もですね、ちょっとこの3分の2以上勝ってしまうリスクというのをちょっと過小評価しすぎてたなという感じはあります、
はい、
で今後やっぱりこの9月に向けてですね、今ロペス・オブラドール大統領がその憲法改正案、特にこの年金改革とか、はい、その最低賃金引き上げとかっていうところを織り込んでいくかどうか、そこに向けて非常にちょっと不安定な状況が続きそうだという形になると思いますので、
はい、
特にこの政治家からの発言ですね、はい、そこで、まあ、触れやすい展開と。で水準的には、そうですね、今ちょっとこの急落する前の水準、まあ、9.2 とかですね、9.2 円とかっていうのはちょっともうここが若干遠くなってしまった感じ。一方で下がですね、
はい、
200日移動平均線ぐらいまでバッと下がって、そこでなんとかちょっと下支えされてる感じになっていますので、まあ、8.72 円とかですね、
はい、
まあ、その辺ちょうど今その水準なんですけども、
そうですね、8.70 あたりですね、はい、今
そうなんですね、ただまあこの辺でまあ持ちこたえるかどうかっていうところがですね、ポイントになってくるというところになりまして、まあ、非常にちょっと今メキシコペソ円のですね、動きが注目度が高まってるかなと思います。
はい、まあ、9月にかけて要注意というお話もありました。急落前の 9.2 円が遠くなってきているというところですね。
はい、
今週も山本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんでした。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
投資 FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。 セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。